ご着席ください。神の御言葉を聞きましょう。いつまでも思い煩いますから、と題して宇垣先生より説教があります。お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。うつ病などで思い患っておられる方に対して、周りの人がどんなふうに声かけしたらいいのかということを、ある精神科医がアドバイスをしておられます。彼によりますと、無理をしなくていいからねとか、今は何も気にせずゆっくりと休んでくださいといった声かけが一般的で的確であるとのことです。さらに一歩踏み込むならば、なんとか焦ってあごめんなさいなんとか粘って一日を過ごしてくださいね、今はそれだけで十分ですから、と声かけすればより的確で、その思い煩う人の心に伝わるのだそうです。私たちは隣人が思い煩っている時には、愛に基づいてこのような精神科医のアドバイスにも耳を傾け、よく言葉を選んでその隣人に声かけをすることと思いますが、多くの場合、今申し上げたような声かけをすることになるような気がいたします。でもイエス様の声かけ、思い患っている人に対する声かけは、今言ったようなのとは随分趣が違うのです。イエス様は思い悩むなと端的に言われるのです。ちなみにこの聖書に書かれています思い悩むなという御言葉は、新しい聖書訳では思い煩ってはならない、思い煩ってはならないと訳し直されています。なぜ訳し直されたかと言いますと、はっきり言いまして、イエス様は思い煩うことを良いことだとは思っておられません。それどころか悪いことだとされます。他方、これ言葉の違いですけれども、思い悩むことというのは聖書の中で一概に悪いことではなくて、私たちが試練にあって正しく思い悩めば、さらなる愛や善がもたらされることのきっかけになるという文脈で、思い悩むということは語られているのです。そのような悩みの良さというのが現れている箇所を聖書から一箇所挙げておくとするならば、有名なところでは、コリントの信徒への手紙2の2章4節でパウロが語りました、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでした、という御言葉が第一に挙げられることでしょう。このように聖書ではシンプルに言えば、 悩みイコール善、思い煩い悪というように使い分けられて語られておりますので、今日のマタイ福音書の箇所では悩みを思い煩いと訳し替えて語っていきたいと思います。さて、冒頭に申し上げました人としての私たちの声かけとイエス様の声かけには驚くほどの違いがありますね。私たちは決して思い煩ってはならないというふうには声かけしないで、無理しなくていいからね、今は何も気にせずゆっくりと休んでくださいというように言うことでしょう。少なくとも思い煩ってはならないという声がけは精神科医のおすすめではないでしょう。精神科医は長年の臨床体験に基づいて思い煩う方々の心に届く言葉を洗練してこられたわけですが、それゆえにイエス様の御言葉との違いが歴然と現れているということに私たちは歴然とさせられます。それは何とか粘って一日一日過ごしてくださいね、今はそれだけで十分ですからという言葉に現れています。皆さんお気づきかもしれませんが、この精神科医の言葉はイエス様がおっしゃる明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるという御言葉とは内容が正反対なのであります。ちなみにこの中の苦労という訳語も婉曲にした訳で、これを直訳すれば悪となります。つまりその日の悪はその日だけで十分であると言われているのです。すなわちイエス様は悪から離れよと言われているんですけれども、そう言われる御言葉は直球でかように厳しいものです。まあ、私のようなものが私の言葉としてこのようなイエス様の御言葉を語ってしまえば、それこそ皆から袋叩きに遭いそうですが、確かにこの御言葉を語ることができるのはイエス様しかおられないということです。それはなぜかと言いますと、イエス様だけが私たち人間のただ一人の救い主でいるからです。このただ一人の救い主イエス様こそが私たちの思い煩いを声かけによって消し去ることができ、そればかりか私たちの思い煩いを喜びへと変えてくださることができる唯一の方だからです。このことをまだ信じられないでおられる方は、ぜひ今この時にイエス様を信じることができますようにお祈りいたします。聖書というのは信じた者の証言集であります。詩編には次のような証言が記されています。虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために、今私は立ち上がり、彼らが喘ぎ望む救いを与えよう。 こういうふうに主なる神が言われたので、それからその通りイエス様がこの地上に救い主として登場されたのでした。以上のようにイエス様の御言葉は直球で言われることも多いですが、それだけではなく例え話やあるいはほのめかしによってもイエス様は語られました。それでは今日のマタイ福音書の箇所を見てまいりましょう。まず24節、あなた方は神と富とに仕えることはできないとありますが、イエス様の言いたかったことはもちろん神に仕えなさいということです。でもこの24節ではそのことをイエス様はほのめかしによって語られています。そのことを言外に言い表すことによって私たち人間の自由な意思によって良い方を私たちに選ばせようとさせられているのです。なぜイエス様はこの時ほのめかすにとどめたのか、それはイザヤ書を読めばわかります。主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと嘆く人、あるいは現代社会で神などいないだろうと鷹をくくっている人たちに向けて言われているからではないでしょうか。神などいないだろうと鷹をくくっている人に向かって最初から直球で神の国と神の義を求めなさいなどと要求しても、その人がそれを素直に受け入れるとは限らないからです。イエス様はほのめかすことから始めて、それから時と人の場合に応じて御言葉を加えてお与えになります。なぜイエス様はそんなことができるのかと言いますと、それはイエス様が全てを支配されるお方であり、時の流れをも支配しているお方だからです。イザヤ書には次のように記されています。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを立てる者はさらに速やかに来るというふうに記されています。これは神の国が、そして永遠の命が来たる様子です。私たち人間は神の国をいつまでに来るのですかと言って待ちわびていますが、時を司るイエス様にとっては神の国は破壊よりも早く速やかに来ていて、もうすぐそこに来ているのです。すでに来たと言ってもよいでしょう。私たちはこの世の時間の流れに縛られていますが、イエス様はその時間の流れを作り出すお方であります。そんな素晴らしいイエス様にぜひ私たちはお仕えしてまいりましょう。一方で富というのはどうでしょうか。富というのは人間が作り出したものです。例えばダイヤモンドの原石は人間が磨いて大切に扱わなければ富にはなりません。 野原に転がっているダイヤモンドはそのままでは富ではなく、人間がそれに価値を見出すことはできないということです。野原に転がっているダイヤモンドをそのままの形で見るだけでは人間は そこに価値を見出せないということですね。そのように富というのはそれなりの価値はありますが、人間がそれにお使いするほどの価値はないということです。イエス様はさらに恵みの御言葉を増し加えていかれます。思い患ってはならないことを多くの事例を挙げて説明されていきます。そしてその根本は、思い患いは人を神から遠ざけるということであります。つまり思い患いは人の信仰を失わせ、人を信仰から遠ざける悪いことなので、だからこそイエス様は厳しい御言葉で語っておられるのです。そして思い患いということと対極にあるのが、神の国と神の義を求めるということであります。ここで思い患うのをやめるのが先か、神の国と神の義を求めるのが先かという、いわば卵が先か鶏が先かの議論に似たようなところがありますが、それがどっちが先に来るのかはそれぞれの人が今置かれている状況によることでしょう。ともかく今思い患っている方はぜひイエス様を信じて、その思い患いをやめてみましょう。また今神の国と神の義を求めようと思っておられる方は、イエス様の助けによってそれを進めていただきたいと思います。さてイエス様はこの世の食べ物や飲み物や着るものを決しておろそかにされているわけではありません。これらのものは皆加えて与えられるとイエス様ははっきり言われています。イエス様はこれらのこの世の富を決しておろそかにせず、必ず与えられると私たちに保証してくださっています。イエス様はこの世の富をそういう意味で大切に扱っておられるのです。一例を挙げますと、何を食べようかと思って思い患うことは本当に意味がないことですね。今晩刺身を食べようか、あるいは焼肉を食べようかなどと思い患っている時間は意味がないですね。できればそんな時間は省いて、今晩は刺身、明晩は焼肉という発想に切り替えていきたいものです。またこれを着た方が良いか、あれを着た方が良いか思い患う時間があったら、とにかく手が触れた方の服を着て今日は出かけ、明日は別の服を着て出かけることにすればいかがでしょうか。少しイエス様の御言葉を現代人の心に響く事柄で言及してみましたが、これらの事例は思い患いイコール悪という根本からは外れていないと思います。よく聖書の御言葉は必ず居住まいを正してかしこまって聞くものだという思い込みがありますが、実はそうではなくて、聖書の御言葉はもちろん 居住まいを正してかしこまって聞く時もありますが、それ以外にも四六時中、それこそ昼寝している時も、まただらだらしている時でさえも聞くべき言葉です。まさに四六時中御言葉に聞き、それに従っているということが神に仕えているということであります。ですから私たちは努めて御言葉が日常の生活においても語り聞かれるようにされるように、私たちの言葉を洗練していく必要があるのです。いや、そんなふうに私たちに御言葉が語れるのだろうかと思い煩う必要はありません。御言葉は恵みとして、必要な時に必要な場面で必ず与えられます。使徒言行録でもパウロに対して、そこの町に行けばあなたが語るべき言葉は知らされるという御言葉があったと思いますけど、それと同じことです。イエス様を信じていれば、御言葉がおのずとさまざまなバリエーションを伴って私たちの口をついて出てくるようになるでしょう。それこそが今日イエス様が私たちに言われたことです。時を刻み、思い煩いという悪に私たちが陥っていることから救ってくださるのはイエス様の御言葉でありますが、私たちはその御言葉を今目の前にいる思い煩う人に向けて愛を持ってさまざまに工夫して声かけすることによって、その思い煩いという悪を打ち砕いていく技に関わっていくことができます。そしてますますイエス様が涙を流しながら私たちにお語りになっている、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいという御言葉に共に近づいていくことができるようにされていくことでしょう。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの憐れみ深い父なる神様、今日は受難節前のこの手術に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたの御言葉を聞き、あなたに励まされ、そしてあなたを褒めたたえ感謝することができますことを心より感謝いたします。あなたは御子を使わして私たちに思い煩うのはやめなさい、神の国と神の義を求めなさいと言われました。そう言われるあなたこそ思い煩いから救ってくださるただ一人の方です。どうか私たちがそのあなたの御言葉に素直に従って、思い煩うことのない国に住まうことができるようにしてください。またそのように救われている私たちが思い煩う隣人のために悩みと憂いの心を持って寄り添い、取りなして祈ることができますように、速やかに来てくださるあなたを待ち望んでいます。今ウクライナの地で戦闘によって傷つき倒れている人々を覚えます。どうかあなたがすべての人々の不安や思い煩いを癒し慰めてください。どうか希望と平和の御言葉が聞かれますように、また戦争を遂行している為政者たちがこの世の国々の憎しみのために動かされることなく、神の国と神の義を求めることができるよう 全世界に御言葉を発信してください。この別府の地であなたに礼拝を捧げる私たちが、あなたにつながる体の枝の一つとして、あなたのために日々働いていくことができますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。